QIC。
こちらは千葉県習志野市からいただきました62歳榎木田新右衛門の直弟子、ラジオネーム星空の津田沼。
ありがとうございます。
この間なのこっち側まで大阪まで来たんですけどね、うちの弟子連中がね、もう本当に大変でしたよ本当に、かつて三強一弱一番外地、あるいは五強一弱、あるいは振り向けばテレ東などと揶揄されていたテレビ東京が今や絶好調です。30年前の快進撃が今では信じられないフジテレビ怒涛の低空飛行を、続ける中、コンテンツ力の向上で過去最高売上達成のテレビ東京、ぜひ解説をということでいただきました。知ってますか、三強一弱一番外地って言葉。
テレビ局のあれじゃないんですか。
これ東京の民放テレビ局のことを言った、まあ、あの言葉なんですね、はい、で三強っていうのは、はい、どれですか。
フジテレビ、
フジテレビ、
TBS、
TBS、
日本テレビ。
すげえすげえね、嘘でも当たることあんだね、
いやそれは それぐらいはだって。
で、
だって
一弱は
朝日。
おお、
それはもうだってそれだけしかないから、テレビ局最後がテレ東でしょ。
またはね、五強一弱って言い方があったんです。これは NHK を含めての話です。
ん
NHK を含めて、TBS、日テレ、フジテレビ、そして、なんだ、テレ朝、これが五強で、で、一弱は、まあ、テレ東という言い方。で、振り向けばテレビ東京っていうのは、まあ、視聴率的にもう及ばない番組とかそういう放送局が、後ろ見たらテレ東が近づいてるぞっていう、そういう、まあ、もう、常にテレ東は最下位だったわけですね。で、そういう時代が長く続きました。ちなみにテレビ東京ホールディングスは、8日公式サイトを更新しまして、2025年度の売上高、営業利益、経常利益、純利益のすべてが過去最高を更新したと発表しました。すごいですね。放送事業における CM 単価の引き上げが走行した、功を奏したということで、これを要因に挙げていると。で、株主に対するその利益還元、これも強化すると発表したと。ますますこれテレ東の株が上がりますね、これね。で、これはまあ、ざっくり言いますと、まずコンテンツ力を上げるということで、その要はテレビ局の売り物、何をその商売してるのかっていう、そこの原点に立ち返ってんですよ、テレ東だけが。はっきり言いますけど、他は全然違う副業の方で何とかしようとしてるわけですね。副業って何かって不動産業とかね、イベントとかね、なんかそういういろんなもんで稼いでて、現実問題のその番組っていう、その放送局の売り物ってさ、やっぱ何つったって番組、そのコンテンツなんですけど、これをその強化するっていうことをどうも置いてけぼりにして、なるべく経費を削減してやっていこうみたいなことになったんですね。そのダウンサイジングですね。もう要するにスケールダウンしてるわけですよ。ところがテレ東だけはコンテンツを強化すると。で、まあ大きく分ければ2つ。一つはアニメで、もう一つはドラマですね。で、これをそのまあクオリティ上げていく。で、かつて、テレビ東京のドラマ、まあドラマでもバラエティでも何でもそうなんですけど、まあなんかね、ちょっと落ちるんですよ。いろんな意味でね。出演者のランクだとか、なんかアニメで言えばなんかこう、絵作りとか、なんか、例えば、ね、30年前のその快進撃を続けていたフジテレビ、その頃の例えばアニメで言えばですよ、フジテレビはその例えば銀河鉄道999だとか、ドクタースランプあられちゃんだとか、うるせえ奴らだとか、そういうのがバンバンバンバン出てきて、で、その、まあ、作画のそのクオリティも ま、ぐんぐん上がっていったわけですよね。で、テレ東が出してるアニメってなんかね、なんかやぼったかったですね、当時は。なんか細数も少ないような気がしてたし、で、原作力もちょっと弱いっていうか、で、バラエティに至ると、バラエティはもうほとんどパクリの連続だったですね。で、その他の、その、例えば、日テレだとか TBS だとか、フジテレビだとかが、ぶつけて、そこそこの視聴率を取ってるような企画を薄めた形で、パクリでテレ東でやっていくと。だからそれがね、横行してたんですね。で、ドラマはまあ、細々と作ってましたけど、例えば、サスペンスものとかでは、もう、例えば、船越英一郎さんが、まあ、主役で出てきて、おいで、脇役で、まあ、その悪役だとか、なんかヒロイン役でもう一人か二人、まあ、割と知られている女優さんが出てくると。それ以外はほとんど知らない人がやってるような、見たことがないような役者さんが出てくるみたいな、なんか、お金かかってねえな、みたいなのが、こう、伝わってくるようなドラマ作りが多かったんですけど、これが、そうですね、今から14、5年前ぐらいからですかね、テレ東が、その、制作費増額で、舵を切ったんですよ。で、それまで、出てもらえなかったような役者さんだとか、あるいは、その、監督だとか、まあ、言ってみれば制作会社のレベルが、その、フジテレビとか TBS とかでやってるのと変わらないクオリティで作る制作会社が、まあ、入ってくるようになったんですね。で、その最たる例が、まあ、私の古巣である共同テレビジョンなんですけど、で、まあ、共同テレビっていうのはもともとフジテレビの子会社みたいな形であるわけですが、で、今、そうですね、ほとんど同じようなスタイルで、TBS なんかもそうなんですけど、制作部門はもう別会社なんですよ。で、例えば TBS 系列の、まあ、ドラマなんかは、どこが作ってるかっていうと、TBS の、まあ、直系子会社である TBS スパークルっていう会社があって、ここにその、もともと TBS にいたドラマのディレクターだとかそういうプロデューサーだとかが所属していて、で、まあ、現在進行形で今やってる、その TBS 系のドラマなんかを作ってるわけですね。で、共同テレビジョンなんかは、その、まあ、もともとフジテレビを中心に、そのドラマなんかを作ってる。で、このね、その、制作会社が、例えば、日テレもそうですね、日テレの場合は、AXON っていう会社があって、もともと日テレは JOAX なんで、そこから取ったんですよ。AXON っていうのがあって。で、まあ、各制作会社持ってるわけです。で、それが、その放送局の垣根を越えて、越境するようになったんですよ。で、例えば共同テレビジョンが、そのフジテレビ以外の、その別系列のところで番組を作るなんてことが、まあ、普通になってきたんですね。だから最初出てきた時、今から17、18年ぐらい前からだと思いますけど、京テレがなんで NHK で番組作ってんのみたいな、そういうすげえ意外感があったんですけど、今はもう全然意外じゃなくて、よくそういうのを見るようになりました。例えば共同テレビが作ってる有名な番組は NHK のチコちゃんに叱られるとかね。ああいうのが作って、あと、フジテレビの場合は、共同テレビ以外にベーシスって会社があって、これはフジテレビのその演出部門の、そのいわゆるディレクターだとか、そういった人なんかを集めている会社です。で、TBS スパークルに至っては、他局で作る番組の場合は、TBS っていう字だけ消すんですよ。で、スパークルっていうロゴだけ出して、他の放送局で番組作ってます。共同テレビも、以前は、目玉マークをつけてたんですけど、目玉マークつけちゃうとどうしても富士山系グループになっちゃうんで、共テレっていうロゴを作って、今はもうその共同テレビジョンって書かずに、共テレっていうロゴだけ見せてますね。それでやってます。で、それの、例えばテレビ東京でやってる有名な番組は何かっていうと、孤独のグルメです。孤独のグルメは、京テレが作ってるわけですけど、だからあれ中身は、だからフジテレビで作ってるような人たちが、テレ東でやってるわけですよ。で、その、だとスパークルなんかもいろんなところで、そのテレ東なんかにも出てきてますよね。そういったことで、その、まあ、歴戦の つわものが揃ってるそういう一流制作会社がテレ東を舞台にして好き放題やり始めたわけですよ。で、なぜ好き放題できたかというと、テレ東自体が制作費を増額したんです。なので潤沢な予算がまあ確保できてる。他の例えばその日テレやらそのTBS やらでは予算削られたりしてたわけですよ。ところがテレ東に行ったら結構金使わせてもらえるから面白いの作れるぜみたいな感じになって、だったらあっちでやろうやっていうようなことがどんどん増えていって、それでテレ東でいいコンテンツが続々出てくるようになったんですね。で、これはもう例えばドラマもそうだし、バラエティもそうですよ。例えば最近ここ何年かで言うとテレ東のバラエティって言ったら、例えばね、池の水全部抜くとだとか、あと出川哲朗の充電させてもらえるやつとかあるじゃないですか。ああいうやつとかいろんな、なんかシリーズものがいっぱい出てきて、で、それこそそれまでテレ東にあんまり縁がなくて出なくなっていた、その、例えば木村拓哉さんだとかが、そのテレ東の番組が面白いから、出るんだっつって、もう自分からリクエストして出てくるみたいな形が、この間もあったけど、なんかそういうような動きが活性化してきて、やっぱりだから、いい売り物を作ろうという、そういう放送局の本来の、その、企画力とか制作力をこう発揮させているから、テレ東は伸びたんですよ。で、そろそろこのままではまずいなっていうことで、おそらくフジテレビ、そしてフジテレビよりもむしろもっと喫緊の課題としてすごい敏感になってるのは、実は系列局のカンテレです。関西テレビなんかも、まあもちろんその社長がフジテレビから来てるっていうのもあるけど、やっぱフジテレビがダメになったおかげで、カンテレまで、まあ、要するに視聴率が低迷するような形になってる。これは、このままじゃダメだぞっていうことで、まあ、フジテレビのドラマの中で言うと、まあ、木田上優子さんも大好きな、例えば、銀河の一票なんてのも、これカンテレが作ってるわけですね。で、なんか、フジテレビっぽさっていうか、そういうのをちょっと抜いた、まあ、カンテレ独特のドラマなんかを、まあ、作り始めてますわな。で、だからそこら辺ではすごい面白いなというふうに思ってます。で、まあ、今後どういうふうな展開になるのか。東京に対する、戦いもこれから激化していく。例えば、日テレの、日本テレビ、系列で言うと、名古屋の中京テレビ、そして大阪の読売テレビで、福岡の、福岡放送と、あといくつかあったんだ、北海道もそうかな。で、その地方の機関局でその持ち株会社みたいなのも作って、で東京日テレにある意味対抗しうる勢力を作っていくんだみたいな、そういうちょっとした下克上みたいなのがこれから激化してくると思うんですね。で、それによって新たな番組作りというのが出てくるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、これ昼間のワイドショーなんかも多分なんでしょうね、ワイドショー地図と言っていいか分かんないですけど、そういったものもかなり変わってくんじゃないかなというふうに今私は見ていますけど。ということで、やっぱね、番組に金をかけるというか、単に金をかけりゃいいってもんじゃないですけど、ちゃんとしたコストをかけて、そしていいものを作ろうっていう、当たり前なことをやってたら伸びるんだという、それを証明したのがテレビ東京で、僕はそれは本当に称賛に値するというふうに私は思います。木田さんはテレビ東京の番組が本当に大好きだそうですけど、いつも見てるのは何でしょうか。
テレ東は30分のなんかドラマの方が面白いような気がしますけど。
何孤独のグルメとかでしょ。
そうそう、そんな感じの、
ええ。だから深夜帯だとかそういったのも含めて、やっぱね、番組開拓をやってるんですよ。掘り起こしを。今までのお客さんじゃない人たちに喜んでもらうようなものを作ろうとかっていうね。そういう実験的であり、そして半ば補修的でもあるんだけど、かっちりとしたものを作っていくっていう、その部分では、まあ、かつてのテレ東からは想像できないような、時代になってきたんだな、というふうに私なんかも思っております。 フジテレビがここまで凋落しているというのは私としては非常に寂しい限りなんですけど、なんとか頑張ってほしいなというふうに思っております。続いて新潟県新潟市からいただきました。39歳自称美人受付嬢、ラジオネームマドモアゼルミミズ、
ありがとうございます。
たたたた大変です、トランプ大統領とヘグセス、国防長官が未確認飛行物体 UFO の目撃情報や宇宙人地球外生命体に関する機密文書を公開し、アメリカ国民に前例のない透明性を提供すると発表しました。八尾純一氏の出番が再び近づいているようですということでいただきました。これですね、前例のない透明性を提供すると発表しまして、今回公開された約170点のファイルには1969年のアポロ12号月面着陸のミッション中に撮影された未確認現象の写真なども含まれているそうです。で、アメリカ国防総省によりますと、未確認異常現象に関する文書や写真は今後機密を解除すると、この機密解除に伴い順次公開されていくというふうに見通しが、まあ、見通されていると。で、トランプ大統領は声明を出しまして、これまでの政権はこの件について透明性を欠いてきた、これらの新たな文書や動画によって国民は一体何が起こっているんだと自ら判断することができるとしまして、楽しんでくれというふうに述べているということだそうです。で、この UFO ね、アンアイデンティファイドフライングオブジェクト、未確認飛行物体などに、関する資料の公表は機密解除を支持する議員などから歓迎される反面、イラン情勢や少女買春などの罪で起訴され、自殺した、アメリカの富豪ジェフリー・エブスタイン氏に絡む問題などから、まあこれを国民の目をそらす狙いがあるんではないかというような批判も出ているそうですけど、まあ主に皆さん面白がっているようですけど、さあこの問題ね、かつて UFO に乗って、地球の外からやってきたキラウエさんですけど、いかがでしょうか。
え、UFO
ですよ。
あんまり。
なんすか。
はい。
UFO とか
あんまり興味ない。
あ、そうすか。宇宙人がこう、
はい、
宇宙人がやってくるですよ。ええ
、映画は私映画は好きなのがありますけど、あの何だったっけ、
ええ、
あの宇宙人が、ええ、地球にやってきて、あの海外のあれ映画だったっけ、なんだ。
宇宙人が、
どうぞどうぞ。
宇宙人がやってきて海外の映画でさっぱりわからないですよ。そんな映画腐るほどあるぜ、おい。
もう。はい、おじいちゃんのところに宇宙船が落っこちてくるんですよ。
はい。いたからね、それね。
で、おじいちゃんが、世話してあげるんですよ。
はい。
で、食べ物とかいろいろ。
はい。
で、帰るまでの話。
はい。全然わからない。
帰るまでの話してない。
ああ
。なんていう映画だった。あ、わかった。カミングホームっていうやつ。
ああ、そうですか。昔なんか宇宙人のなんかあの眉がありましてね。で、その眉をプールにつけてたんですよ。で、その眉がつけられているプールで、老人ホームのプールなんですけど、老人たちが泳ぐ、そこで泳ぐと、みんな若返っていくんですよ。その眉からなんかパワーを吸い取って、老人たちが、ね、で宇宙人はしなびていくんですけど、国運っていう映画があったんですけどね、ね、あれを見に行ったことをちょっと今思い出しましたけど、まあともかく、おそらくマジェスティック12とかそういういろんな謎とされているアメリカのその機密文書、そういったものが公開されていくのだろうかということで、今後やはりあれですね、この日本でも名高き UFO 研究者の一人である八尾純一さんの、まあこれは出番じゃないかなと というふうに思いますね。最近八尾さんあまりこうメディアで見ることがないですけど、現在、確か90歳でお元気ですね。で、あれはなんだ、石川県の羽咋市の、羽咋はあそこはあの UFO の、町ですから、でその UFO の記念館がありますけども、そこの名誉館長かなんかやってると思いますけども、これはもうまた八尾純一さんに解説をしてもらうしかないでしょうね。あなたあのまあね、実際あの地球の外から UFO に乗ってやってきたわけですけど、どんなですか UFO というのは乗り心地は。
カミングホームおすすめです。
あ、人の話全然聞いてないですね。UFO ね、最近でもなんか UFO の話とかってなんかあんまない気がするんだけどね。あの私がまだ若かりし頃、昭和のミオはそのいろんな水曜スペシャルとかそういう特番で UFO 超常現象を見たとかっていう特番がやたらとありまして、なんか司会がいつもなんか高島忠夫さんとかが出てきて、それでなんか大げさにあのそれでは、カメラが捉えた UFO の、模様をまずご覧いただきましょうみたいな感じで、そうするとなんかあの点滅する光り輝くなんか物体が空をこうキラキラ飛んでいて、それがこうあの走っていくやつだとかいろんなものがこう出てたんですけど、今の方が圧倒的にあのスマホやら何やらでも誰もがカメラを持ってる時代なのに、その UFO を目撃したとか UFO を捉えたとかっていう話があんまり聞かなくなったのはどういうことかいないというふうに思うんですけど、本当に飛んでるんだろうかという、まあ、そういうことを思ったりするわけですよ。で、それと、私、小学校、あの時は5年生だったと思いますけども、夏のあの、林間学校で、熊本県の菊池市にあった、菊池少年自然の家というところで一泊したんですけど、その時に、その、夜みんな眠れなくてガヤガヤやってたんですけど、あの窓にカーテンが確かなかったんですよ。だから外がそのまんま見えてたんですけど、で山の稜線がうっすらと月明かりで見えているような感じ、そこでなんかこう時々その山のその道路を走っていく車のヘッドライトなんかが見えてたんですけど、それとは違う光の動きがあって、なんだろうと思ってる間に、その光が、山をの駆け上がっていって、そして山の稜線を越えて空中にポンと飛び上がって、そのまんま今度横にツッとこう直線移動したんですよ。で、その後、その光、白っぽい光が二つに分かれました。で、そしてなんかジグザグみたいな感じになって消えていったっていうのを、なんと、あの時、おそらく、ほとんどのやつが見てるね。そのうちのその熊本市立大江小学校のその同じ学年の、だから我々の学年の、卒業式の時のなんかクラス対抗の予兆みたいなのがあって、寸劇だとかを披露するっていうなんかそういうイベントがあったんですけど、各クラスその話が出てたんですね。その UFO 目撃っていうやつで大事件になったんですもん。翌朝もうその話で持ちきりで、うちの、その我々の部屋も、二段ベッドで、あれは何人部屋なのかな？ 6 人部屋とか8人部屋だったと思うんだけど、うちの部屋全員見てたからね、それ。で、隣の部屋もみんな見てたんで、その光が出た後、もう各部屋からうわーって声が上がるぐらいの、状況で。なので、我々は、あの時に、その、アン・アイデンティファイド・フライング・オブジェクト、未確認飛行物体を我々はもう集団で目撃しとるんですよね。で、あれは未だに何だったんだろうかと本当に思うわけですけど、ただいろんな学者さんなんかのその言をその引用しますと、UFO というものが地球外のその文明がもしあって、でその文明のその力を買って地球までそういう UFO というものを送ってくるということは可能ではあるけれど、実際にそれが地球に来ている可能性はほぼほぼゼロだっていうようなことを言ってるのを聞いたことあります。まずはないだろうと いう、まあ私もそうなんじゃないかなというふうに思っていて、実際どうなんですかね、まあ夢の広がる話ですけどもね、まあ UFO から降り立った宇宙人にその拉致されてですね、そして UFO の中で、身体検査なんかを受けたとかなんとかっていう、そういうあの出来事なんかはそのアメリカのその公文書館の中のそういうデータファイルの中にあるのかもしれませんが、そういったのが本当に出てくるのかどうか、そういったのも楽しみにしてみたいなと思ったりしております。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。